ポポヒヨの
君の瞳に
バランスブレイク。はい、始まりました。
はい、
はい、では早速ですが番組説明の方参りますね。
お願いします。
おい、このラジオは FF14 プレイヤーでありファイナルファンタジータクティクス経験者である
ポッポと
ヒヨがファイナルファンタジータクティクスについてぺちゃくちゃ会話を繰り広げる番組です。
はーい、
はーい、い
やー始まりましたね。15話ですよ。
いや、そうですね、とうとう第15話までやってまいりました。めでたいめでたい、
はい、
ではもう早速なんですけど
はい、はい、
メイントークの方にね移ろうかなと思います。
はい、ちょっと待って、
お願いします。
待ちよ。
はい、
何してんだ君。何してんの君。
あれ誰ですかね。
誰ですか。
ちょっと部外者ちょっと困るんだけど。なんて？タイトル？なんで？
ポポヒヨの君の瞳にバランスブレイク。
バランスブレイク。
いや。
Yes。
バランスブレイクって何？
いやいや、ファイナルファンタジータクティクスプレイヤーのね人ならわかると思うんですけど。
オープニングがブレイクしてるんや。
いやね。
もうまず君誰って話もあるし、もうヒヨさん何乗ってんの。
あれ
ヒヨさんが何乗ってんねんって
話。おかしいな。
あの、
今までポポちゃんとやってたと思うんですけど。
そう、私もヒヨさんでやると思ってるのに。
もうあれか、やっぱりあれか。そういうことな。あの、ほら、おっさん二人じゃ花がないって。
いやー、ちょっとね、やっぱ女性の声はね、花がありますよ。
あー、そう。あー、はいはい、わかりました。はい。もうこれも君人危機ですよ、これ危機。あーもうこれ収録、あ、もうしてられんわ、今日もない。
ヒヨさん、君人じゃないよ。今日は君バラですよ。
うるせえな。うるせえな、何が君バラじゃ。
君バラ。
何がバランスブレイクじゃ。
異次元なって。冗談やんけ。
せやせや。
ということでね。
うん、ですです。
ということでね。
三文芝居をちょっと繰り広げさせてもらいましたけど。
ということで、今回は、イシュヒヨ、ウィズ・ポポ。
です。
はい。
ということで、ポッポちゃんがゲストに来てくれています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、僕がゲストじゃないですからね。ポッポちゃんがゲストですからね。
はい、私が今日は
そこのところをちょっとよろしく。
はい、お邪魔します。
どうしようかね、
ちょっと、そうですね、ポッポちゃんのね、軽く紹介をさせていただこうかなと。
はい。
まあね、はい、まあ、この人誰なんですかっていう話ですよ。
どこの鳩ですかって言われ
る
ね。
ポッポ、ポッポですね、ポッポ。ポッポ、ポッポ、ピジョン、ピジョンとですね。
いや、かましいわ。
そうですね。まあ、この間、オーボンヌの方にね、初見でみんなで行こうっていう企画がありましてね。
うんうんうん、
まあ、そこで初めてご一緒した方なんですが。
ですね。
もうがですよ。そのね、
が。
まあ、クリアした後にね。
うん、
もうね、号泣ですよ、号泣。
そう。
ムービー見ながら、ずっと泣いてんの。そう、
この方です、号泣してたのは。
もう、よかったーって。ずっと泣いてんの。もうね、ほら、こっちは、僕、こっちはっていうか、僕はね、もう FF タクティクスも12もやってないわけですから。そこまでの感動はないわけですよ。もうほら、何この子めっちゃ泣くやん。
いやー、泣くよ、あれは。
あれは感動します。
すごい。すごい温度差。
ズビズビ言ってましたからね。
うん、
そんなズビズビ言うほどないじゃない。盛りすぎですよ。
まあね、っていう感じでね、なんかこの子面白いなっていうことでね、うんうん、ちょっと仲良くなった方でね。
そうそう。
で、ほら、リターンとイバリーズに関しては、ちょっといつか話題にはしたいと、
うんうん、
ずっとね、思ってたんだけど、僕の方がね、いかんせん未経験で、うん、なかなか踏ん切りがつかなかった。
そうですね。
という話題だったので、じゃあもうね、知ってる人呼んじゃおうっていうことでね。
うんうん。
今回呼んじゃいました。
呼んじゃいました。
来ました。
呼んじゃいました。呼んじゃいました。
来ました。
はい。ということで、今回は、リターントゥイバリースについて、ファイナルヘブンしていきた、なんだっけ、バランスブレイクだっけ。
バランスブレイクかな、うん、
です。
ファイナルヘブンじゃなくて、今回バランスブレイク。
そうです。
ということで、まあ、バランスブレイクについてもちょっとこの後、少しね、お話ししていこうかなと思いますけど。
そうですね。
はい。
ということで、はい、今回の第15話、テーマはリターントゥイバリスについてということで、
はい、
はい、
はい、ちょっとじゃあバランスブレイクしていきましょう。
バランスブレイクしていきましょうかね。
バランスブレイクしていきましょう。
おい。まあ、あれですけどね。
はいはい。
ファイナルファンタジータクティクスについての話をしましょうっていうところ以外何も決まってないっていう。
そう。
今日はなんか何も決めてない。
もう好き勝手喋っていく感じになりますけど。
もう冒頭の三文芝居でも大満足。
やりたかっただけや。
若干緊張してたし。
ちょっと初めてのね、3人やけんな。
そう、もうあの、前半のタイトルコーンのところで笑いこられるの必死や
どうしようかなってちょっと思ってたけど、よかったよかった。いい感じになって
そう、いい感じになりましたね。
まあ、ですね、まあ、2人はタクティクスとトゥエルブ両方経験者ということでよろしい、う
ん、よろしい、よろしい。
よろしい、よろしい、よろしい。
よろしい、
うんうん。
これさ、リターンとイーバリーズの世界っていうのはさ、
うんうん、
あれは、タクティクスの方がメインって考えていいのかな、
うん、そうね、タクティクスの話ですね。
だね、話は、話の流れ的にはタクティクス。
うん、うん。
ただ世界的にはトゥエルブも同じ世界。
そうね、同じ、ね、まあ、土地というか、
うんうんうん
うん、国というかね、
うん、
大陸で行われた話っていうところで、繋がってはいるって感じかな。
あれよくある、あの、何年後とかの話。
ああ、そうそうそう。
そうそうそうそう。
なんかこう。どんぐらいだったっけ
?1200 年ぐらいだ
ったっけ ?1200 年か。
そうそう。で、トゥエルブの方がタクティクスより過去の世界。
そう。
トゥエルブが過去なんだ。
そう。
そうそう。トゥエルブが過去で、ね、タクティクスが遠い未来。
うんうん。
なんですよね。
そうそうそう。
うんうんうんうん、
うん。うん。そう。だからまあ、トゥエルブの世界では、飛空艇もあるし、
うんうんうん、
バンガ族とか、うん、まあ、本編とかで出てきた、ビエラとか、モーグリ族っていうのは、うん、タクティクスの世界ではもうなくなっちゃってて、
そう
飛空艇は伝説のものっていう風な感じとか、ってなってるんです。
ビエラは何絶滅した
もうほぼほぼいないかな。
そうですね。出てこないし。う
ん、なるほど。そうそうそう。じゃあなんかその、14で言うところの気象数を、気象種。
言えてない。
っていう設定らもなんかその辺が影響してるのかな。
かな？
うん、それもあるかもしれないですね。
うん、
なるほどね。
多分その1200年の間に、
うん、
霊災みたいなのが、
そうそう。
起きて、文明がちょっとついえたっていうような設定みたいですね。
そうそう、うん、なんか大洪水みたいなのが起きちゃって、うんうん、それでなんか、なくなっちゃったよっていう。
そうそう。
ちょっと田んぼ見てくるわ、みたいな。
よくね、おじいちゃん亡くなっちゃうやつよね。
ちょっと海の様子見てくるわって言って。
あかんやつな。
絶対やっちゃダメなやつ。
おらんようになっとる。
なるほどね。
そんな感じです。
じゃあさ、まあ、せっかくだから、
うん、
ちょっとなんかテーマを決めながらいきますか。
うん、そうですね。ちょっと、
じゃあ
俺が考えてたのがね、
はいはい。
まあ、お互いの好きな何々っていうやつとか、
ああ、もう鉄板、
ね。うん、鉄板のね、やつと、あとは、こう、石さんが、
そう。
14でやったじゃん、その、リターンとイバリスをね。それで、こう、疑問に思ったこととかをね、ちょっと聞いてもらえたら、それに対して会話を繰り広げようかなっていうね。
うん。
うんうん。
やだ、できるかしら。
これちょっと二つあるんだよな、ちょっと。もう別に知りたいことが。まあ、
了解です。
俺ほら、なんか、詳しい、歴史とかまでは知らないから、俺の質問はもっとすごいライトなもの。
うんうん、うん、
はいはいはい。
これ誰なんっていう話。
ああ、なるほどね。
そういう感じの話。う
ん。はいはい。
だから、まあ、まずはちょっと、二人に、
うん。
ちょっとね、あれじゃあ、推しキャラ。
そうね、好きなキャラクターを。
このキャラについてはちょっと語りたいっていうのを、じゃあ、あげてもらおうかな。
わかりました。
ポコちゃん、はい、います好きな。
そうだね。推しキャラって、タクティクスではないんですけど、まあ、トゥエルブの方でいまして、
うん、はいはい、
で、それが、主人公の、トゥエルブの主人公の、バンっていう男の子がすごく好きで、そうそう。なんかまた、なんて言うんだろう、トゥエルブ自体がこう、なんて言うのかな、歴史が動く感じで動く中で、だから、王族がいたり、でそこに、空族の人がいたり、
うんうん、
で、なんかちょっと兵士の人がいたりっていう中でやってる中で、唯一まあ一般人として入ってくる子なんですよね。
うんうん、そうね。
だからまあ、 そう、ストーリーの中自体では、ちょっと、まあ、じゃ、残念ながら影が薄いってちょっと言って
ます。え、主人公
いやもう、FF シリーズの中で最も主人公らしくない主人公です。
そうそうそう、そう。だから、主人公じゃないんじゃねって言われるんだけど、そうそう、主人公なんです。いや、マジで。マジで。
あのね、あの、バルフレアっているんですよ。
うんうん、
12に。そう。
え、何主人公、第二の主人公ですか。
いや、こいつのね、名台詞でね、
うん、
そう。
ね、あるんよね。
ね、の、乗っ取られちゃったかな、そうそうそう、みたいな感じ。まあ、確かに、その、バルフレアより、なんだろう、主人公してるって言われたら、してない。
してないですね。
ないんですよね。まあ、でもなんだろう、その唯一一般目線、一般人目線で見てくれてるのもあるし、その一般人だからこそ、こう、いろんな人だから仲間に寄り添ったりとか、
ちょ
っ
と
重い話をしてる中で、なんだろう、起点を聞かせるというか、あと純粋さゆえとか何も知らないっていうのもあるからこそ、出る言葉っていうの一つ一つでなんかこう、その場がちょっとあったかくなるっていうような、
そう
ですね。っていうのもだし、あとはちょっと、唯一ね、過去を、こう、なんて言うんだろう。いろいろまあ、12のキャラって、過去がだいぶ重いんですよね。
ですね。
そうそうそう。もうなんか、闇が深すぎて、ちょっと説明がしきれないんだけど、その中でちょっと、唯一ね、一番最初にその過去から断ち切れた子でもあるから、この子本当に強い子だなっていうのが思ってて、私はずっと好きですね。バン君が。
じゃあこう、ね、いろんな立場がある中で、そのいろんな立場の人のこのバランスを取りつつ、なおかつしっかり芯のある子。
そうそうそう。
という感じなんですね。
そうなんです。
そうです。
だけど、主人公にはなれないと。
いや、主人公だからね。
そう、主人公
だからね。主人公。ちゃんと、なんかその後の、DS で出るゲームがあるんですけど、あれではちゃんと主人公してるから。
なんだっけ、レベナントウィングかな、そうそう、その名前
です。
レバナントウィングか。
そうそうそう。ちゃんとしてるんですよ。主人公、主人公だよ、主人公だよ。
でも、あれ、今回14には出てきてん。
出てないけど。
出てない。
出てない。
出てないですよね。
服で出てるから。大丈夫。
いや、あれ、タクティクスの主人公は
ラムダ君。
ラムダ君は出てきて
なんや。
出てきてるんだよね。だけど、トゥエルブの主人公のバンさんは
帰りますもん。
だって主人公、あれだよね。こう、トゥエルブからもう、なんかキャラ他にも出てきた気がするんだけどな。
うさみみのね。うさみみの。
出てきたんだけど、そっちは出てきたのに、主人公の、バン君は
出てきてないですけど。
ない。なるほど。これ闇が深いですね。
闇は深くない
です。闇が深いですね、俺は。
まあ、あれや、そういうことや。
そういうことや。もう、
出てきてない。
勘弁してくれ。
いや、もう、ポポちゃんの推しはこう、バン君ですね。
バン君です。
バン君
です
ね。
で、このヒヨさんの推し、行ってみましょうか。
はい。
私はね、14にも出てきますけど、
お
アグリアスさんですね。
うん。
いいね、
もうね、もう素敵。アグリアスさんは素敵、うん。もうね、見ての通り、べっぴんさんっていうのもあるんですけど、あのね、もう大好きなセリフがあって、
あ、いいね、そういうの見て。
あのね、ラムザ君、主人公のラムザ君ね、タクティクスの。で、なんだろう、信じた人とか、その頼った人にことごとく裏切られるっていうストーリーなんですよ、最初。
あ、
もうずっと。もうことごとく裏切られて、もう、誰を信じればいいんだぐらい裏切られてくるんですけど、まあ、その中で、まあ、途中でアグリアスさんと一緒に行動するシーンも あるんですけど、
あるある。
そこで、その、アグリアスがラムザに向かって、言うセリフがあるんですよ。それが、今更疑うものか、私はお前を信じるっていうね、このド直球の名セリフを、吐くっていうのがあって、もうこれちょっとね、ストーリー全部さらわないとなかなかこう おーってならないかもしれないですけど。
そうね。だから、そこの今、セリフだけを聞いてみたら、もう本当にただただこう、ただまっすぐなセリフっていうだけだけど、いろんなこう、裏切りとか、そういうものが重なって最後の、その、支えみたいな、
そう。
のことになるわけだね。
そう。
なるね。
で、その、アグリアスさんが、そもそもその、ラムザってベオルブっていう名字なんですけど、そのベオルブ家を恨んでるところがあるんですよ。アグリアスがね。そうそう。で、そのラムザはその自分がベオルブ家の人間であるっていうことを伏せて共に行動してて、で、途中でそのベオルブ家っていうのが発覚して、まあ、アグリアスもちょっとこう、なんてこったみたいな。なんてこったみたいな。
ベオルブ家やったんかい。
そうそうそう。
なんやこいつとなるわけやな。
そう。なるんやけれども、このね、今更疑うものか、私はお前を信じるっていう、その共にした。
なるほど、もう、
そう。
その、家計の恨みを超えた信頼関係が生まれてるわけ
ですね。そう、共にしたことで、そのラムダという一個人のその性格とか行動を見てきたから、この言葉が出たっていうところで、いや、もうこんな、ね、もうまっすぐな女性なんですよ、とにかく。もう、
すっきり。何に対してもまっすぐですよね。
そう、そうなんです。
まあじゃあ、忠義とか正義とかそういうものを象徴するような。
そうそうそうそう。
キャラだね。
そう。
本当にまっすぐで。
そう。
いい人なんだよな、最後まで。
そう。でもね、ちょっと途中からね、セリフがなくなるんで、お人形さん状態ですけど。
なんでなん
アグリアスさんのね、こう、何、登場シーンというか、ずっと最後まで、あれなんや、行動はするんだけど、途中からね、もう中盤ぐらいからセリフがなぜかなくなるので。
なんかみんななくなっていく。
そうそうそうそう。
主要人物のセリフを優先されるんだね。
そう。多分、これあれかな、そのシステム的なやつかな。
かな。
これっすね、実は、頑張ってその育てるじゃないですか、キャラとか。で、まあ、戦闘中に倒れるでしょ、倒されて。で、3ターン過ぎると、成仏しちゃうんですよ。
あ、ねえ、俺ね、
それ知ってる。クリスタル。
知ってる、それ。
知ってる。
知ってるよ。
知ってる、これ。
分かった。
だってね、俺ね、あれで最近タクティクスやったけど、
うん、
まだやってる途中なんですよ、僕まだ。まあ、全然序盤なんですよね。
そう
、リターンと言われてきて、タクティクスやってみようってなって今やってんだけど、
うん、
一番最初の戦闘。
うん、
あれね、俺、ラムダ成仏した。
もうそれ、ゲームオーバーになるやつ。
そう、あのね、めっちゃ相手のアイテム誌に逃げられて。
うんうんうん、
お、待てやっつって追いかけたんだけど、間に合わなくてね、成仏したってゲームオーバーになった。
いや、そう、うん。そうね、成仏システムがあるんでね。
うん。
まあ、それも金
もある、ね。使い出せるかなんかしないとダメなんだっけ。
そうそう、3ターン経つ前にね。
うん、成仏する前にクリアするから。
そうそうそう。
うん、
まあ、そんなこんなで。
そのこんなで、
うん、好きですね、アグリアス。
後半何にも情報出てこなかったけど、
好きですね、もう本当アグリアス。
序盤しかね、序盤しかちょっと登場しないんでね。
後半の情報の薄
さやばかった、ね。いやもう、ね、そうそうそう。
でもすごいね、いい人だし、
うん、
こうオベリア様っていう人がいるんですけど、
そう、
その人をずっと守ろうとかしてて。
うん、
そう、素敵な女性。ファンがめちゃくちゃ多いんですよね。
多いですね。
アグリアスさんは、
うん。
あ、じゃあさ、じゃあさ、
うん、
はいはい、
じゃあせっかくアグリアスさん出たからさ、
うんうん、
ちょっと、もう俺も解説してもらいたいんだけどさ、
うんうん、
その、じゃあ、まあ、全員、こう聞いていくわけにはいかんから、
うんうん、
その登場人物をね、
はいはい、
今回、オーボンヌに登場したボスキャラ、
はいはいはい、
ちょっと言ってほしいね。
うん、
最初は、一番一ボス。
うん。
ムスタディオ。
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 ムスタディオさんから言ってほしいね。
うんうん。
ムスタディオさんとは誰やん？
ムスタディオさんはですね、ばったり出くわした。ラムザ君がばったり出くわしたっていうのが出会いなんですよ、もともと。
で、出会いがふわっとしすぎなんだよね。
いや、もうほんとね。ほんとばったりで食わすんですけど。
そうなの、
誰かから。
急に入ってくるの。
そう、誰かからね、逃げてる、
うん、
ムスタディオさんに、 出くわして、まあ、助けるっていうところが。
ああ、なるほどね。
そう。で、そのムスタジオが逃げてた理由が、
うん、
石成績、
うんうんうん、
を、見つけてしまって、それを持ってることで狙われてるっていう状態で、追いかけ回されてて、
うん、
で、ラムザ君がそれを見かけて助けるっていうのが、
うん、
話の筋なとこで、うんうんまあでもそこからだよね、その成績にそこで初めて関わって。
そうそうそうそう。
そう。この大きな渦に巻き込まれていくっていう。
そう、まだタクティクス、そこまで全然進んでないんだけど、その成績とは何ぞや。
あ、その、ゾディアックブレイブってよく、
うん、
14でも、ね、うん、話出てくるけど、その12人の、
うん、
勇者がいるんですよ。うんうんで、それぞれ、その勇者たちが持ってた石が成績じゃなかったっけ、
うん、
もうここら辺ちょっとうろ覚えですけど。
私もだいぶ、なんかもう全部、ヒヨさんに任せてるから。
じゃあ、あれかこう FF シリーズでいうクリスタル的な。
まあ、そう、そんな感じ。うんうんうん、
ね。
うん。
こう集めるといいことあるよってやつだね。
そう。
それ、
ドラゴンボールやん。
ドラゴンボール。
いや、あるでしょ、集めるといいこと。だって、絶対あるでしょ。
まあね。
そうね。
あるけど。
はい、で？
で、
何の話してたっけ？あ、そうです。
ムスタさんの話。
ムスタさんの話か
しら。う
ん、
あ、その、だから、12個、もう、12個集めると願いが叶う石を、見つけてしまうわけね。
そう。そんぐらいじゃない、でも、ムスタジオさんの話って。まあ、物語に介入はしてくるけどさ。
そう。
出会いよね。
あれかな？多分、ムスタジオが FF シリーズ初、うん、初代飛行士、
うん。あ、そうだね、
ああ、なるほどね。ああ、だからボスで銃使ってくる。
そう。
感じになってくる。
あの子が多分、確かそうだったかな？一番最初めでの飛行士ジョブの子。うん、
なるほどね。
ですね。
です。結構、友達思いだし、気さくな性格をしてて。
そう。
やっぱり、最後までね、いないと、あの子を、うん、パーティーに入れてないと見れないイベントって結構多くて。
あ、じゃあ結構重要な人物なんだ。
そう。
うん、
ちょっとね、アグリアスさんとかにアプローチしに行ったりとかね。
あ、何それ何それ何
イライラするんですよ。
見たい。なかなかちょっとこう、積極的にはいけないタイプの子なのかな？
ああ、でも結構積極的だったから、なんか何が好きなのかなみたいな感じで。バラをなんか確かあげてたよね。花とか。そう。私も結構もう、やったのが前だから、覚えてない部分も結構多いけど、うんうん、でもなんかアグリアスさんのことは結構好きっぽくって、ね、ちょっとね、たびたびアプローチを仕掛けてたり。
アプローチの結末はぜひプレイして、
まあ、お察しみたいな感じ。
ということですね。なるほど。ちょっと僕もね、まだ全然経験なんでね、ちょっとそれ、楽しみにね、ちょっとやっていこうかなと。うんうん、
あとね、ちょっと一個、これ言っときたいやつがあるんですけど、14でさ、
はい。
ムスタディオと戦う前に、
うん。
俺をやっつけていきな、みたいな。
言ってる。
セリフあるじゃん。あれって、タクティクスの、中のネタなんですけど。
ネタだね。
うん、ラムザが労働何号やったっけ？
7号
やったっけ
?8 号 ?8 号は多分もう14だけだったかな。
やったかな。
だから7号だった気がする。
ああ、そう、うん。
で、その労働7号を起動したら、その、ラムザのことを、その、なんだ、ご主人っていう風に認識した労働、うん7号くんがいるんですけど、
うん、
そのラムザにそのロード7号が命令してくださいみたいなことを言うんですよ。で、
うん、
ラムザが冗談でムスタディオをやっつけろハートって言ってムスタディオがロード7号くんに殺されるっていう
あのなーって言った瞬間に
っていうのがネタになってるから、ね、やっつけろって、
ね。タクティクスやったことないのに、そのシーンは知ってるんだ。
あれは結構愉快だよね。
そう。
わーって。
フェニックスの、どこだ？
そう。今までね、すごい 闇の深い物語を進めてきたんですけど、
う
ん、そこでね、ちょっとこう、くすっとくるね。
そう。で、労働くんでちょっと、あれなのが、うんうん、あの子、リドルアナ行った時に踊ってるじゃないですか。
はいはい。
終わった後とかも、クゼインがクリアした時とかも踊ってたりとか、
うんうんうん、
あとちょっと、なんか、なんだっけ、シュレッダーじゃないな、
なんだなんだ。
なんかね、どっか、タルタロスかなんかどっかに一回閉じ込められて、ペッと吐き出された後とかってあるじゃないですか。
うんうんうん、
あそことかで踊ってるところがあるんですけど、うんうん、あれも、すっごい細かいことに、タクティクスのその、なんだろう、労働7号くんで、
うんうん、
踊れってラムザが言ったら、あれと同じ踊りするんです。
へ
ぇー。覚えてないわ、それ。
すっごい細かく動いて、すげえ細けえって思って。
へぇー。いいじゃん。コブちゃん、いいじゃん、そのネタ。
素晴らしい、素晴らし
い。いいじゃん、そういうのちょうだい、もっとちょうだい、そういうの。
あ、もっとちょうだい。
そう、それだよ、それそれ。もう今日の君の役割はそこですよ。
あ、もう終わった、じゃあ。
終わってはない、終わってはいない。終わってはいない。始まった、むしろ始まった、今。
やったね、やったね。
いや、ムスタリオさん、ムスタリオさん。
ムスタリオさん。あとね、ちょっともう一個、小ネタがありまして。
あ、いやいや、どんどん、どんどん。
で、ムスタリオくんの名字が、ブナンザ。って言うんですよね。ファミリーネームか。はいはい、そうそう、うん。で、それは、ちょっとネタバレになるかもなんですけど、
うん、
バルフレアの本名と、トン名っていうか、ファミリーネームと一緒なんです。
うわ、マジでそれ知らなかった。
そうそうそう。なんだっけ。バルフレアの本名が、ファムラン、ミドかミドかちょっと忘れたんですけど、ブナンザっていう名字。
なるほど。
ザフルネーム。で、ムスタリオが、ムスタディオ・ブナンザっていう。
あ、じゃあ。しか
も、同じ銃持ってるし、みたいな。うんうん。
その家系の子孫っていうこと
っていう可能性はあるけど、公言はされてないし、もう、1200年後なので、その可能性はないけど。
まあ、子孫だとしても、もうめちゃくちゃ幅広い子孫。
そうそうそうそうそうそう。かもしれないし、あるかもしれない、みたいな。
だ
から
あ、まあ、そこはね、こう、ね、ユーザーに想像を任せてしますっていう。
そうそうそう。だから、くすって、知ってたら、おってくる感じ。
なるほどね。じゃあ、あれやね、こう、FF10 の、102の世界にシンダ君がいるのと同じような。
そうそうそう、そんな感じ
の感じ。ね。こう、ちょっとこう、小ネタとして置いてあるっていう。
そうそうそう。そんな感じ。そんな感じ、そんな感じ。
今、いい例としたよ、俺今。
さすが、イシュさん。
FF102 のシンラ君って、ちょっとすごいコアなとこついたけど。
いるよね。
うん、いるんだよ。飛空艇にいるんだよね、シンラ君。
飛空艇にね、いるいる。マスクかぶってる子ね。
テンとね、セブンのつながりですよね。
そうそうそうそう。
まあ、ちょっと話題がそういうんで、ちょっと。はい。じゃあ、ちょっとムスタジオさんは、じゃあそれで OK。で、アグリアスさんはさっき話したよね、
うんうん、
で、その次が、あれですよ。
出た。
シドナウですよ。
ライジンシドね。シドナウね。
シドナウは俺らの個人的なネタだから。
わかんない。
身内ネタだから、これ今話してもしゃあないな。
うんうんうん、
こうね、初めて行った時にね、
うんうん、
こうシドを背景にみんなでこう、トームストーンこういじりながら、シドナウ。
そう、そうシドナウって。
シドナウってずっとつぶやいてたっていう。
シドさんね。
シドさんがちょっとこう、すごい話題に上がってるじゃないですか、うん、今回登場して。
上がってますね。
うん。
まあ、ほぼほぼ聞いちゃったけど、もう一度聞きましょう。
そうですね。
あの方はどういう方なんですか？
あの方はですね、うん、本名がシドルファス・オルランドゥっていう名前で、
うん、
タクティクス内ではオルランドゥになるよね、確か。表示、
うん、
名前はね。
そうです。
っていうキャラなんですけど、もう、あれですよ。ちょっとタイトルコールにも使いましたけど。あのね、ゲームバランスをかなり崩壊させる強さを持ってて。
めちゃくちゃチートなんですよね。
そう、超強く
て。強い。
うん。もうバランスブレイカーって呼ばれるぐらいの強さで、呼ばれてるキャラなんですけど。
サンボスで登場した時に、途中で使ってくるバランスブレイクっていうのは、シドさん本人が使う技ではないんです
よ。ないです。
ないです。
みんな、だから、あれ、なんで全部漢字なのに、あそこだけカタカナなのって。
笑ってる。それで知らん人は分からんもんね。
そうそうそうそう。
バランスブレイクって技があるのかなっていうぐらいにしか思わんけど、あれは、シドさんがバランスブレイカーだったということをネタにしてつけられた技ということですね。
お前だよっていう
技です。そう、お前が言うな。
自分で言うんかいっていうところですね、あれね。
そうです、そうです。
なるほどね。
そうそう。
うん、
なんで、ま
あ、今回も強かったもんね、
う
ん、サンボス。
強かったわ。
うーん、
そうなんですよ。なんで、なんか、あえて使わない人とかも多くいたらしいですけどね。
指導縛りね。
そうそうそう。
オルランド縛りね。
そう。
オルランドいなくても勝てるしっていうふうにやってたけど、でも本当に結構強いんですよね。
強い。
ただ、なんか強すぎるあまりにこう、やっぱりデバフみたいなのが、まあちょっとタクティクスでもいろいろあるんですけど、うん、混乱とか誘惑にかかったりすると、うん、あ、もう勝てねえわっていう。
あ、そう。
敵に回ったら最後。
そうそうそう。あ、もうこれ積んだわっていうのが。おじいちゃんが誘惑されたらもう勝てねえみたいな。
あるよね。なんかカードゲームとかであるよね。
そうそうそう。そうね、そうね、
すげえ強いやつ召喚したんだけど、相手にこう乗っ取られるパターンね。
そう。いや、もう手に負えない。
なるほどね。まあ若干モロハの剣なところもあるわけ。
そうそうそうそう。めちゃくちゃ強いけど、
うんうん、
でも、なんか敵に回るっていうか、そういうの来るだったらちょっと覚悟しとけよみたいな感じの。
う
ん、
そうそうそう。
物語的には重要な人物ではある。
重要な人物です。
うん。
あの、そもそも。
必ず仲間になるかな？
そう。選択肢が出るんじゃなかったっけ？
ちょっと覚えてないですけど。仲間になるとかあるの？
連れて行きますかみたいなのなかったっけ？
なかったっけ？
あれ？
なんか無条件で仲間になってたような気がするんだよな。
え、何？仲間になるイベントみたいなのあるの？
一応その物語の主軸に入ってくるキャラなんで。
うん。うん、あと仲間にしたけどバイバイっていうこともできます。
あ、そうですそうです。さよならシステムもあるんで、
ね。さよならシステムもあります。解雇です。さよならみたいな。
解雇。世知辛い。
そう。で、そのシドさんを、じゃあね、するようにしちゃうと、なんと、うん、このシドの力がいらぬと、みたいなこと
を言う。あ、
そうなの？そうそうそう、嘘みたいな。
そう、そういう時にもね、ちゃんとセリフが用意されたよね。
そうそうそう、みんな用意されてる。
アグリアスさんとか超可愛いよ。
なん
かこう、私を捨てないで、みたいなセリフをね。
え、そうなの？
そうそうそうそう。
ちょっとキャラと違うやん。
そう。唯一見せる女性らしさを、そこで見れるっていうのもあるんですけど。
そう。スタディのね、仲間から外れちゃうと、前とはいい友達でいれると思ったのにな、みたいなこと。
あ、なんか喧嘩分かるみたいになってしまうね。
そうそう
そう。すごいね。
ね、なんかそういうちょっと人間らしさっていうところが、やっぱ出会いと別れがあるの、タクティクスだなって
。そう、メインキャラと別れられちゃうっていうのがすごいね。
そうよね、考えたら。
うん、そうそうそう、うん。
普通は考えられないシステム、
ね。だってその後のストーリーちゃんと成り立つんかって話になってくる
わ。あの、別れられるようになるのが途中からなんですよね。その、ストーリーに噛んでるときは別れられないんですよ。
うんうん、
そっからは別にいなくてもいいんだ。
そう。なんでさっきのアグリアスのお人形さん事件が発生するわけですよ。
喋らなくなる。
喋らなくなるっていうね。
あぐ、んむ、むす、お人形さん事件。ああ、そういうことね。ああ、そっかそっかそっか。
途中でお人形
に。アグリアさんが後半喋らなくなる。
そうそうそう。
いなくても大丈夫なようにってこと。
そうそうそうそう。
そうそうそうそう。そうそうだからね、セリフがどんどんみんな減っていくって。
そう、なるほどなるほどね。なるほどね。
そうなん
です。辻褄は合ってくるわけ
だから。ねえ。
そう。
なるほどなるほど。
ですです。
じゃあまあ、それ来、シドさんね。
シドさんですね。
シドルファス・オルランドゥさんですね。
そうそう。
オルランドゥです。
オルランドゥです。
で、俺ちょっとだから、俺の聞きたかったこと一つ。
はい。
次なんだけど、アルテマですよ。
アルテマですね。
アルテマとは何だって話なんですよ。まあそこまではさ、
難しいな
ぁ。まあ、うんうん、登場キャラなわけ。それはわかる、
うんうん。うん。
ね、ムスタジオさんも、アグリアスさんも、オルランドゥも。
うんうん
まあ、登場キャラなんだろうなってのはわかる。で、
うんうん、
まあ、ボスとして登場するから、まあ、あの形態になったんだろうなっていう。まあ、本来は普通の人型で、
うんうん、
っていうことやね。けど、うん、アルテマに関してはアルテマや。
うん。
うん。
あれ、なんでその敵対する勢力というか、
うん。
あのボスに選ばれたの？
ね、
これ結構難しいよね、これ。
そう。
タクティクスで言う、タクティクスの世界で言うアルテマってどういう存在なの？あの、14だと、まあ、いろんなとこでその名前出てくるかもしれんけど、まあ一応その究極魔法の名前になってたり。
うん。
っていうことや。
うん、一応。
だから、14のアルテマとタクティクスのアルテマって違うわけ。
うん。
じゃタクティクスのアルテマってじゃあどういう存在なんですかっていうのをちょっと俺の質問なんやけど。
タクティクスのは、その、さっきちょっと話したけど、ゾディアックグレイブっていう話出したんですけど、その12人の勇者の話。
うん、
のことをそのゾディアックブレイブストーリーっていうイバリースに古くから伝わる伝説があるんですね。
うん、
で、その12人の勇者がその聖石、
うん、
ゾディアックストーンを持ってて、なんかね、不死の化け物みたいな。
うん。
何やったかな？ルカビーやったかな？
ああ、うんうん
うん、
ルカビーっていうのを、倒す、まあ、物語なんですよ。うんで、そのルカビーが、その、自分たちが今プレイしてるファイナルファンタジータクティクスの世界に復活して、そいつを倒していくっていうのが後半のストーリーになるんですね。
うん。
タクティクス。で、その、不死の化け物の親玉が、アルテマっていう、話。
うん、
で、その、うん、言ったらその、暗躍してる奴らがその最強の、その、不死の化け物を蘇らせよう、っていうのが、なんていうの。
ちなみにこの人男ね。
え？アルテマが？
うん、女じゃないよ。
え？
それ知らんやった俺。
何それ？
女じゃないよ、これ。どこだ
よ。なんでなん？
だからなんかハイレグのファンなあの姿になってると思うんだけど、
うん、
タクティクス、
うんうんうん、
あれ本当は本間の姿じゃなくてあの後ちょっとバゲるのあるじゃん本間の姿
あ、はいはいはい、
あるじゃんそうそうそうそう、
う
ん、で12ではねちょっと正常扱いはされてたんだけど、まあ、タクティクスでは男になってて、うん、でそれなんでやっていう風になったら、まあ、本来は女だったんだけどあの1200年の長い時間があるじゃない、
うんうんうん、
そうそうあれでなんかそうあの男だっていう風に伝えられたっていう風にしとけばええんじゃないみたいな感じで待つのが
雑
そう
雑
えそれ、ね、伝えられたのは男な
うん男よ男
え本当に男な
うんな性12では性解されてるんだけどタクティクスでは男なんだって、
うん、あのビジュアルで
そうそうそうそうそう
嘘やん
いいか
じゃあ、あの、なんか、アルテマと戦ってるときに、これ、ふわーって飛んでくる、あれも全部男ってこと？
本当は男や
ね。うわ、絵面キッ
ズ。まあ、でも、だって、あれの姿もね、あの、その、アジョラっていうやつがいいんだけど、それと、アルマが、こう、引き離されたんだっけ？
そうそうそう。
なんか、それができた、集合体っつっちゃあれだけど、その姿だから、仮の姿っちゃ仮の姿。
あ、じゃあ、ちょっと、アルマが。アルマのこう性別が入ってしまったわけです
。そうそうそう。アルマミがある。
アルマミ。
アルマミがある。
アルマミ感じるところあるわけね。
そうそうそう。
なるほどね。
そうそう。
タクティクスの中でも最後はアルテマ。
アルテマ、
アルテマ。
ああ、そうなんだ。そうそう。あ、じゃあもう、やっぱりこれできたかっていう感じになったわけね。
まあそうね。
うん。そう。私もあんまりちょっとここら辺が曖昧なところもあるから、
そうそうそう。
後半もう全部ね、ヒヨさんになんか任せて、うんうんうんうんって言ってて、あ、すげえなんかこいつにわか感わかるわって。
いや、俺もね、もう超うろ覚えやけんね。
もう覚えてんなーって思って。
いや、あの、聖女の方の、まあ、12の方やね。12の方の聖女の方の姿っていうのは、
うん。
あの姿に近い。そのハイレグ姿に近い。
全然。めっちゃ綺麗やで。
全然。
めちゃくちゃ美人。
そっちが良かったな。
でもね、あんな感じのハイレグじゃなくって、なんかね、うん、足元がね、スカート履いてんだけど、ただなんかちょっと浮いてる感じ、コマって言っちゃうんだけど、ちょっと先が尖ってる感じなんだよね。
は
あ、なんかそんなんやったな。
そうそう、でもめちゃくちゃ美人で、綺麗なんですよ。
うんうんうん。
で、それが、 タクティクスの1200年時超えたら、なんやこれみたいな。えみたいな。
1200年で何があったんや、アルテマさんに。
そうそうそう、アルテマさん何が起きたんやねん、みたいな。12だとね、めちゃくちゃ帯人なんですよ。
ちょっとまだ検索しとくわ、それ。
検索しといて、めちゃくちゃ帯人。
なるほどね。そういう存在なわけね、
アルテマはそんな感じですかね。
そうそうそう。
またやっとスッキリしたわ、アルテマさん。
ね。
まあ、ちょっとね、ここのアルテマについては、かなり掘り下げないとね、
そう
説明ができないんで。
そう、12の話をこう持っていかないと。
そう。
あ、なるほどね。
そう。
こっちも合わせて、ちょっと知った方がいいわけね。
そうそう。
うん。じゃないと、なんか、ね、ん?ってなるから、え、じゃあなんでそもそもこれなのってなると、おってなっちゃう。
ちょっと若干ふわっとした説明ですけど。
そう
そう。こんな感じですね。
なるほどね。ちょっと、はい、もう一個さ、じゃあ、ついでに聞いていい?
うん。
ほら、フランさん。
うん、うん。
ね、出てきたわけやん。
うん。
あの人、何者?
ビエラ。
いや、そう、知ってんの。それ知ってんの、ね。
うん。
ビエラだよ。
あの人はさ、まあ、だから今回さ、ポット出てきたわけやん。その、
うん、うん。
ポットで言うな。
ポットでなわけやん。その一番最後のストーリーでいきなりポットで出てきたわけやん。まあ、これからなんかかかるかもしれんけどさ。
うん。
まあ、知らん、まあ、フランっていう存在をしてて、キャラクターがいることは。
うん。うんうんうん、
けど、もうこの、12や、あれ12の人や。
うん。
12の人やね。12やったことないから。
はい。
うんうん。
この人何の人なんっていう話なんですよ。
この人はですね、なんだろう。ボルモア大森林の方に、エルトの里っていう里があるんだけど、うん、そこに住んでる、種族の人、ビエラ族っていう人なんだけどね。
うん
う
ん、
そうそう。そのフランちゃんは、バルフレアと一緒に旅をしてる。
ですです。
そうそう、人なんですね。
バルフレアさん。
そう、
主人公。主人公。
そうそうそう。
主人公のね。
服やし。そうなんですよ。
なんか、噂だとなんか、バルフレアの、その、彼女的な立ち位置。
なんか、聞くよね。
うん、
でも
聞くね、
相棒やんな。
そうね。
素敵な。そうそう。
え、バルフレアは、
うん、
なんだろう、その、何、地位的なものは何になる?
ね、
空族なんですよ。空族な。
空族、う
ん。バルフレアは、
バン君はさ、どこにも属さない。
一般人ですね。
そう。
で、
平民です。
で、バルフレアが空族。で、その、まあ、疑似恋人的なところにフランさんがいるわけ。
そうそうそう。ペア
の。ああ、なるほど。あ、なるほどね。空族の一員なわけね。じゃあ、
そう。
ああ、なるほど、なるほど。え、バン君はさ、何その、
うん、
空族に憧れてたとかそういうわけではない?
いや、
憧れてた。
そうそう。
あ、そうなの。だから一緒に行動し始める。
あ、
うん、っていう。ちょっとね、ひょんな、ここからね、なんかちょっと、ひょんな出会いがあるんだけど、
そうそう、
まあ、ここからちょっとだけ12の話をすると、
うんうん、
なんだろう、なんていうのかな、帝国に、まあ、バン君の、この国、ダルマスカとかラバナスカとかがこう、配下になっちゃって、
うんうん、
負けてから配下になって、で、まあ、ベインさんっていう、まあ、帝国の執政官閣下がやってくるんですね。
うんうんうん、
で、そのパレードじゃないわ。なんだろう。
調印式やったかな。
調印式か。そうだそうだ。うん、調印式かなんかで、夜にね、ちょっと宴とかなんかあるらしくって、それでバン君が帝国の人たちがこう、好き勝手やってるのが気に食わないから、
うん、
ちょっと、ダルマスカのものを、ダルマスカ人が取り戻すんだって。帝国に奪われたものを自分たちの国に戻そうっていうふうなことを思って、うん、そのお城に忍び込んで、
うん、
宝物を取ろうとするんですよ。
うん、
で、そこで、宝物をたまたま見つけて取っていこうとしたら、それを狙ってたバルフレアご一行たちに会って、
うん、
そこからちょっと、出会いが始まりつつ、
ああ、なるほど。
波に飲み込まれ
て。あ、じゃあお互いのなんかこう、需要と供給が一致しちゃったみたいな。
そんな感じもあるのかな?
かもですね。
うん、こう、なんか、バンはなんかそういう手段を探してて、
うん。
なんか、その力を持ってるバルフレアさんたちに、こう、一緒に行動を共にしていくみたいな。
そう。てか、まあ、巻き込まれただけなんですよ。
そうそうそう。
そういうこと?
そうそう。 で、まあ、なんでこう、そもそもじゃあなんで空賊に憧れてたのっていう風に、やっぱりなると、戦争とかでやっぱり支配してて、自分たちの自由っていう風なのがなかったんですね。
うんうん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。で、なんかまあ自由にしようとしててもできなくて、で、自分たちの市民権っていうものはやっぱりまあ帝国が持ってて、うん、弱い者いじめみたいなこともされてて、うん、なんか、それを奪い返せないダルマスカ人もなんか変だみたいな感じ。
うん、
で、そういうのもすごく嫌だし、で、バー君にはお兄さんがいたんだけど、うん、そのお兄さんも、そう、帝国のこう人にちょっと戦争に出た時に裏切られて、まあ、ちょっと廃人になっちゃった、なって死んじゃったんですけど、
うん、
そういうとことかの、もう何もできない自分が嫌だっていう風なのも感じちゃって、で、まあ、うつろながら、空を見上げつつ、こう、自由になりたいっていう風に思って、ね、その象徴が空賊だったっていう。
はぁ、あ、はぁはぁ。なんかあれだね、こう、ちょっと14のさ、
うん、
ちょっとグレンの、なんか、展開にも少し似てる。
似てる？
いや、なんかほら、ヤンサの。
ヤンサの？
あー、ヤンサ？あの、名前村？
あ、うん、うん、そう、イセ君、イセ君。
うん、
のなんか、ちょっと今、被るところを感じた。あの子と。
あの子もなんか、ずっとなんか、ちょっと自由になりたいみたいなこと言ってたもんね。
うん、本心は自由になりたいんだけど、ね、帝国の力が怖いから、ちょっとこう、本心とは違う強がりをしてたよね。
ありました。
余計なことするなよって。
うんうんうん、
だけど、本心では本当自由を求めてたみたい。
うん、
ありましたね。
ありましたね。
ありましたね、とか言って。
ありましたね。ローボイだった。ありましたね。
俺今必死に俺はなんかいろいろ探してたのに。
ありましたね。そうなんですよ。
なるほどね。
そうそう。うん、
で、なんだっけ、もともとはビエラの話をしてたんだっけか。
フランさんって誰って話をしてた。
そう、フランさんって誰。そうそうそう。で、まあ、エルトの里っていう、その、ビエラ族だけがいる。
うん。
里がある。女の人の集落は女の人の集落で、うん、男の子のビエラもいるけど14とちょっと違って男の子は男の子の集落がある、うん、別々で分かれてる。
うわ、男女寮と女子寮ですね。
ですよ。
これは
何
これはちょっとありますね。これね、いろいろね。ありますね、これね。
いや、ないかな、ない
か。これは青春ですね、これ。
まあ、ちょっとまあね、フランのことを過去はちょっとまあ省かせてもらうんですけど、
うんうん、
そうそう。で、まあ、そのエルトの里から出て、で、バルフレアと一緒になって、で、まあ、こう、旅に出てるっていう風な感じですね。
ですね。
そうそう。本来は森を守る人たち。
じゃあ、そこら辺はなんか14の設定と結構似たるとこが。
そうそうそう、
似てる。基本的には、その集落の中にいるけど、まあ最近になって外で暮らすやつも増えてきたっていう。
そうそう。
うんうん、
でも、外で暮らす人は、ちょっと、あれ、なんだろう、エルトの里にいる人たちにとっては、なんか裏切り者というか。うん、
ああ、なるほどね。
よく思われてないんだね。汚れたものというか。そうそう。うん、で、エルトの里にいるビエラの人たちは、森の声が聞こえるんですよ。
うん。
で、まあ、森の声が聞こえなくなるビエラが外に出たビエラみたいな。
はあ。
ありましたね、そんな設定。
なんですよね。そうそう。で、なんかね、森の声が聞こえなくなると、ビエラって、基本的に耳の先は真っ白なまんまなんだけど、うん、出るとなんか黒くなるっていう風な。
あ、そうなんだ。
うん、だったかな。
よう覚えてますね。
そうそう。なんか14だと、なんか、14かなんかの設定だったら、耳の色が、ついてるかついてないかみたいな、模様黒のあれがついてるかついてないか、褐色か白いかみたいな感じで分けられてるっぽい。だけど、本来は耳が黒くなっちゃうと、森の声が聞こえないよっていう。
はあ、なるほど。
そう。で、森には戻れないみたいな。
あ、フランさんはじゃあ、
うん。
どっちなんや。
森には戻れないですね。そう。お姉さんとか姉妹の人たちが、いるんだけど、やっぱりいいようには思われてなくて。
で、ああ、身内からそういうのが出ちゃうと。
そう。
他の身内もちょっと勝ったり狭い思いをしてしまうわけね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどな。 な。
うん、
っていうことでね、フランさんはそんな感じの人ですね。
ですね。
うん、てか、ビエラ自体がそんな感じ。
はははは。この、今後今後ってどうなんの、うん、今後絡んでくるってことだよね、ビエラは。
ビエラは絡んでくるっぽいね。
うん、そうね。
じゃあちょっとそういう予備知識あった方が面白いな。
うん。
うん。
こう、設定が組む人は、すごくそういうのが好きかもしれない。
うん、絶対その辺はだって、ね、絡んでくる設定やもんね。
うん。まあ、ただ、12のやっぱりビエラと、あの、14の世界のビエラっていうのは、やっぱり、うん、その、設定っていうか、世界が全く違うから、
うん、
まあまあ、予備知識、うん、本当に一様な予備知識でいいよって感じかな。
うん、そうだね。まあ、知ってると楽しくなる、楽しめますよ。
そうそうそう。
より楽しめますよっていうことだよね。
そうです、そうです。で、なんか、ベルトの里かなっていうのも、ビエラ族じゃないと入れないんですよ。
ああ、多民族は拒まれてるわけね。
そうそう。で、その結界を守る、破るっていうか、こう、解くためには、あの、レンテの涙っていうのが必要で。
うん。
で、それのレンテの涙っていうのも、14の、あの、なんだっけ。その、リターントゥーイバリースの、レジスタンスの名前。
うん。
が、レンテの涙。
そうだね。
ほんとや。
あれだったんです。ですよ。
あ、じゃあ、
すげえな。めっちゃ覚えてんな。
すごいや、
う
ん。
そう。実はね、そこなんです。
めっちゃ仕事するやん、今日。
ほ
ん
とよ。
せやろ。一応ゲストワークなので。もう、タクティクスで、ポーンとか言って。
そこ10人だったらめっちゃ喋るやん。
そう。生き、生き生きしてきたな。
タクティクスも好きなんよ。
ちょっとね、昔すぎてね。
うん、もうなんか、
そうだね。
みたいな。怒られる。
もう一回やった方がいいじゃん。
もう一回やろう、もう一回やろう。
やるか、やるか。
もう一回やろう、もう一回やろう。
俺もやってるからな。今やってるからな、俺も。
そうそうそう。いやー、でもそんなこんなで、ビエラ実装、マジか。
ですね。
楽しみですね。
楽しみですね。
まあ、あとはあれだよね。
うん。
オスビエラがね、どうなるか。
そうね。
オスビエラのさ、ビジュアルとかはさ、タクティクスのデュエルも、出て、あ、まあ、タクティクスはもちろん出てきないんだろうけど、
うんうん、
12でも全く出てこない。
うん、まだ、あ、12でも、うん、あー、でも出てきたかな。なんか、サブクエストだったかなんだったか、ちょっと覚えてないんだけど、
うん、
出会いを探してるビエラか何かでなんかいたよ。そこはちょこっとだけ見たことあるような気がする。
お、もう、それは重要や。
大事な情報ですよ、う
ん。だったかな。あ、でもその、出会いを求めてるビエラはちょっと女の子だったかもしれない。最終的にちょっとシーブ族だったかバンガ族だったかちょっと
違う種族とお付き合いするの。
そうそうそうそうそう。なんかね、ま、そんなんかーいっていう。
え、バンガ族とお付き合いするの？
いや、シーブ族もうちょっとなんかね。
え、バンガ族ってあのバンガ族でしょ？
そうそうそうそう。バンガ族もね、ですよ、でも。ないんですよ、今回出てきてたけど。
え、あのビジュアルは、ま、あのままなの？あの漫画なの？
あのまま、あのまま。で、バッカモナンもそのまんま。
うん、
あ、マジで？
そう。
え、あれとお付き合いしようとしてる？
そう、っていうの
サブクエストでね、
あるある。
ビエラがいるの？
バンガじゃなくってちょっとシープ族っていうやつだったかもしれない。
シープっていうのは今回まだ出てきてないよな。
そうそう、まだ出てきてないからね。
シープ何？羊？
うん、うん。違う。ちょっとなんかまあ、若干豚さんみたいな。
おい。
大きな豚さんです。
オークやんか、それ。
そうそうそう。あ、でもそうそう。本当にそんな感じです。
オークやんが、もう。
私は素敵な人と出会えたわ。ありがとう、みたいな。
ね、そのビエラどういう感性してんのそこは気になってきたわ。そいつなんなんサブクエのそのビエラなんなん
まあ、自分にやってみてね。
うん、テールズやってくださいね。
やってくださいね。
そこが気になってきたわ。
そうそうそう。そうなんですよ。バンガ族も今回ね、うん、出てきてたので。
うんうん。
ちゃんとバッカムナンも12に出てくるので。
出てきますよ。
なるほどね。
うん。
じゃあもう、タクティクス終わったら12やんないと、もうリターンティーバリスはこう、真には分からんけど。
それ、そうでもないけど、まあ、知ってたらより楽しめるかな。
うん、うん。
はい。
はい。はい。まあ、今回があれだからね、このタクティクスが、今年だったか去年だったっけ？ 20 周年、
うんうんうん、
もう今21周年ぐらいになるのかな？
なるんじゃないですかね。
そうそうそうぐらい。だから、そうですね。長い時を経てって感じ。で、その節目としてやろうみたいな感じっぽかったから、
うんうん、
タクティクス中心になったっていう。
なるほどね。
うん。
まだまだちょっと話足りないとは思うんだけど。うん、
はいはい。
こうね、もうあっという間に、今収録時間が1時間になろうとしてるわけですよ。
そうですね。
早いですな
ぁ。あっという間ですよ。
そんな気が全然しなかった。まだ話してない
けど、ね。収録し始めはどうなることかと。
うん、そうね。みんなでドキドキしてたけどね。
本当にね。
ねえ、もう話してみりゃこんなもんですよ。
そうですよ。
あっという間に収録時間オーバーですよ。
本当に。いやー、これは私は、次回からレギュラーですね。
ん？あ、ってことは、どっちかがいなくなるってこと？
番組から、某番組かな、
うん、出荷費用がどっちかが消えるという。
これ多分このまま行くとね、医師も費用もね、うん、追い出されてね。
え、
ポポちゃん一人の番組。
いやいや。
どうしてもその方がさ、めっちゃ再生数伸
びる。伸びへんからな、
大丈夫。ポポちゃんにこう世代が移ってから再生数めっちゃ伸びる。やっぱりね。
花があるからね。
ね、俺らに足りなかったもん取るからな。
そう。
いや、そんなことないから。いや。で、いただいてくれたのがね。
ね。うん。まあ、ちょっとね、今回ゲストを呼んでね、
うん、
初めてのトークということで、ちょっと、
はい、
まあ。ちょっと、初の試みというところにも、
ね、そうですね。
協力してもらってね。
うん。
でもう、やっぱこう、新しい風ということで、すごいめっちゃ楽しかったし。
楽しかった。
楽しかったです、うん。
またね、ぜひぜひ、ちょっと、ゲストの方で。ゲストの方でね。
はい。
あくまでゲストの方ということで、レギュラーにしてしまうと、僕ら乗っ取られそうな。
そうですね。
本当にこうゲストということで。またね、本当ぜひ、
そうですね、
はいはい、させていただければ
と
思いますよ。
はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、じゃあ、エンディングの方にね、行きましょうか。
はい。
はい。
はい、
はい、は
い、ということで、ゲストをお招きしてお送りしてきました第15話、
はい、
リターンとイバリスについていかがだったでしょうか。
いかがだったでしょうか、は
い、楽しかったですね。
楽しかったですよ。
楽しかったですね。これはまたぜひね、またやりたいですね。
そうね、このちょっと12を主軸に置いて話しても楽しいかもしれないですね。
また俺置いていけぼりいいけどさ。
ついておいで。
異次元になって。
異次元ないで。
もういいよ。でも今日、もうポポヤンにこれ最後やってもらう
わ。え、私
うん。
せっかくやけんな。
いつものね、ちょっと、
はいはい、
お便り募集の、
うん。
ところをね、ちょっと。
はいはい。
ね、絶対に噛んだらあかんから。
え、これ噛んだ。
絶対噛んだらあかんやつや
な。一種いつも噛むやんけ。
8割な、8割方な。
おか、噛むで。
打率8割や。じゃあちょっと、親に言ってもらおうかな。
はいはい、頑張ります。
お願いします。
はい、じゃあどうぞ。
はい、そんな私たちへのお便りは、isyuhi@gmail.com と、石日を、@gmail.com まで。これめっちゃ噛むね。はい、もしくはツイッターの公式アカウントまで、DM を送りいただければと思います。
はい、はい、そしてお問い合わせフォームでお便りリンクシェルのページも準備していますので、そちらからのお便りもお待ちしております。
はい、
ざま
うっせいや、これかな IYU
わーちょっと、だってあれだったね、 ISYUHI はなんだっけ、俺もさ、俺もか
お、おどっかに落としてった
よ。おなかったで。おなかったよ。
あ、おなかった。え、嘘。え、待ってね。ISI、もういいわ。バランスブレイク。バランスブレイクです。
ブレイク。
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 やべえ、カッサツ出すぞ。やべえ、カッサツ出すぞ。
はい、じゃあ、閉めますよ。
はい、お願いします。
じゃあ、それでは、お相手は、イシュと、
ヒヨと、
ポッポでした。それではまた次回。
バイバイ。
バイバイ。
熱くに神はいない。
ああ、名台詞。
ああ、それもちょっと言いたかった。
超名台詞やそれ。
やろう。
はい。
はい。
ということでね。でね
本日はね。
初の、ね、
うん。ゲストをね。
うん。これはね、大成功。
大成功ですね。楽しかったですね。
楽しかったです。
うん。
またね、ちょっと、まあ、ポッポちゃんもそうだし、ちょっと他の方にもね、やっぱゲストに来ていただいて。
そうですね。来てもらって。
という回でね、ちょっと増やしていきたいですね。うん、
そうですね。
はい。
はい。
じゃあ、ちょっと今回のおまけは、ちょっと、うん、重要なね、お知らせが。
そうそうそう。
一個あるので、ちょっとそっちの方に使いたいと、思うのですよ。
ですね。
ですよ。はい。じゃあ、僕の方からでいいですか？
あ、じゃあお願いしようかな。
あ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ですね。僕らこのラジオを始めてですね、ちょっと、ちょっとお声かけていただいた、ことが一つありまして。
はい。
まあ、ウィルさんという方。
ですね。
まあ、フルで言うと、アホの子ウィルさん。という、まあ、方に、お声かけていただきまして。で、ウィルさんも、ラジオという形式で、放送をやっていらっしゃる方。
そうです。
になります。で、僕らとは違って、
うんうん、
本当の生放送。
そうなんですよ。
そうなんですよ、本当に。僕らはもう、撮って、編集して、それを出してるので、
うん、
こう、普段ね、そんなに緊張感はね、ないんですけど。
そうそうそう。
ウィルさんは、本当にガチな生放送。プラス、収録ブースというか、そのまあ画像ですね。
うん、
ウィルさんの方で、撮ってる画像っていうのもリアルタイムで配信する。まあ、要するに、ニコ生とか。
そう。
そういう格好ですね。
ですね。
うん。という、ラジオ活動をされている方から、声をかけていただいて、うん、出演しませんかと。
ですね。
こちらの声をかけていただきまして、
はい。
で、僕らが、次回、参加させていただくことになりました。
なりました。初の。はい、生放送ですよ。
そうですね。ちょっとね、僕、ちょっとね、緊張気味ではあるんですけど。
そうですね。
はい。なので、ちょっと、その情報だけね、今回お伝えして、
ですね。
いこうかなと思います。いいですか？じゃあ言っちゃって。
あ、じゃあ、ここ、渡しようかな。
ああ、どうぞどうぞ、お願いします。
で一応、真夜中のカレー部に、出演させていただくということになりまして。
ね。
うん。で、ですね、日時。の方なんですけれども、この放送があった次の週の月曜日、2月の18日、
うん、
23時から、
うん、
はい、生放送ね、ウィルさんの方の、ニコ生の方で生放送されますので、
うん、
まあ、ぜひね、見に来ていただきたいなっていうのと、うん、まあ、さっき、ユシさんから話があったんですけれども、ゲーム内で実際にその放送局みたいなのを作ってらっしゃって、その場でエモートしながらね、会話を繰り広げるっていうやり方をされてますので、放送局の方にもね、ぜひ来ていただきたいなという思いがあります。
うん、
はい。で、場所、
ね、
場所が、アスラサーバーの、ゴブレットビュート2区20番地でありますので、ぜひね、足もお運びいただければなと思っております。
そうですね。
はい、
うん。
で、一応、この放送が合ってる時にはすでにお便りの募集も始まってると思うので、
うん、うん。
うん。真夜中のカレー部の方にもですね、お便りの方をぜひ送っていただければなと。
そうですね。うん、まあ、お便り、質問箱。っていうやつで多分募集されてると
思うん
ですけど、はい、主には僕らへの、
そうですね。
お便りという格好になると思うんですよ。で、まあ、質問はもちろん、
うん。
まあ、何でも、本当に何でもありです。で、例えば本当に、FF4Dに関係ないことでも全然、
いいですよ、ね。うん。
例えば、本当に、ですね。
例えば、
例えば、こう、前もちょっと話しましたけど、ね、二人のフェチについて、もっと詳しく教えてくださいとかね。
はいはいはい。
この前ちょろっとしか話せなかったけど。
そうね。
とかね。まあ、例えばですよ。例えばの話ですよ。
絶対来るやんけ。
言っちゃったらね。言っちゃったら来るけど。まあ、それ、まあ、そういうふうに、もう本当に、たわいもない雑談みたいなものでもいいです。
ですね、
この前、あれあったけどどうみたいな。
そうですね。もう、何でもいいっすよ。
うん。
大体答えるんで。
そう。僕らはね、基本的に NG はないんで。
そうそう。
基本的には。
基本的にはね。
基本的に。実際のところ、ヒヨさんのこと出ますか伊集院さんみたいな。それちょっと NG か。そういうのはね、ちょっとあるかも。まあそんなことで、うん、ね、そう、ね、2月の18日、本当のガチな生放送に参戦させていただくことになりましたので、ぜひぜひ皆さん。ちょっと多分ウィルさんご自身が、広告、出してくれてると思いますので、多分僕らもそれガンガンリツイートしてると思いますんで。
はい。ぜひ、ね。
そっちの方をちょっと追っていただいて。
と思います。
はい。はい、
もう一つ。
あ、はい。
はい。君人のですね、ホームページを作りましたのでですね。
うん、
そっちの方にも、今回の、ウィルさんでの、ウィルさんの番組への出演で募集してるお便りのリンクをちょっと置かせてもらおうかなとも思ってるので、そっちからもね、ぜひ入っていただいて、
うん。
うん。どしどしお便りを送っていただければと思います。
すごいですね。もう、ホームページまでできてしまいましたか。
もうちょっとね、無料ツールなんでね、広告とか出てるんですけど、ちょっと見に来てもらえたらなと思います。
有能ですね。
いえいえいえいえ。まあ、ということで、ぜひ、真夜中のカレー部も、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、今回は、こんなところで、
2回目ですけど、バイバイ。
バイバイ。